勝手に聞き上がれ祝200回イエーイということで、いやいや皆さん、僕もあんまり気がついてなかったんですけど、もう200回でございます。8年目ということでですね。いやー、もうなかなか長くやらせていただいております。まあゲストの方もね、もうハードルが上がりまくっておりますけども、本日もですね、199回に来ていただきました。もうレジェンド、僕のもう、少年時代からの憧れの方が本日もいらしていただいておりますので、緊張しておりますが、頑張って200回やってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋むみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
本日のゲストは前回に引き続きミュージシャン、そして俳優としても大活躍中の石橋亮さんです。
どうも、200回おめでとうございます。
ありがとうございます。いや、亮さんに言っていただけるなんて。
でも200歳にしてはお若く見えます。
なんですか、も
うそういうことじゃない。
そういうことじゃないです。そうですか。ありがとうございます。
いやいや、
もう亮さんに言っていただけるなんて、もうこれで番組おしまいでも。いや、ダメだダメだ、それはダメですね。
こちらこそね、記念すべく、ね、
ありがとうございます。
その周年 の, その200回どうもありがとうございます。
もうご無理を言ってきていただいております。いやもう前回はね、亮さんの音楽的部分をですね、まあちょっと緊張してたんで掘り下げきれなかった部分はあるとは思うんですけどもですね。はい、まあ今回は、ちょっと俳優石橋亮に迫ってみたいなと思いますよ。
はい、
まずね、今現在絶賛上映中、マスカレードナイト、これ大ヒット中ですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
これもまあ前回がね、マスカレードホテル。
はい、
で、今回がナイト。これ2回目ということですけども、はい、第2弾ということですけども、
はい、
まあ、スタッフとかほとんど同じ、ね。
そうですね。はい。
これは、やっぱり2回目ということで、まあ、りょうさん自体現場にはこう、スッと入る感じで。
まあ、そうですね。メインのキャストの方は同じですし、はい、で、スタッフの方もほぼ同じでしたので ね。はい。
はい。いやー、もうすごいですね。もうヒット中でもうびっくりしちゃいますけども。なんかこれ、もう共演者の方々もまたこう、なんか懐かしいっていうか、また、久しぶりっていうことではなくて。
でも、以前、例えば映画ですとか、はい、ドラマで共演した方が多かったですね。
そうですね。
はい。
はい。それでね、もう、このりょうさんなんですけども、もう、まあ、マスカレードナイトは今、絶賛上映中、大ヒット中でございますけど、この後また続いと、
はい、
映画が、
そうですね。
控えてますね。
はい。
ダンシング・マリー。
はい。
これは11月5日から、ヒューマントラストシネマ渋谷他全国劇場にて公開。
はい。
いや、これもなんか、すごい賞受賞されてるんですね、もはや。
そうですね。もうずいぶん前に撮影した作品なんですけども、おととしですかね、
はい、
スペインのシッチェス・カタロニア国際映画祭
という
のに、
はい、
監督と、はい、主演の直人君とですね、はい、私も同行しまして、はい、来まして、はい、まあ、この時はプレミア上映だけだったんですけども、はい、その後の、
はい、
ポルトガルのポルト映画祭で審査員特別賞、
はい、
それからブラジルのポルト・アレグレ国際ファンタスティック映画祭で撮影賞、
はい、
それからイタリアのアジアン映画祭で最優秀オリジナル映画賞をいただいてますね。
素晴らしいですね。はい、だからもうちょっと逆輸入的な、
そうですね、
感じですね。
はい、まあ、本当に監督のサブさんがですね、
はい、サブ監督ですね、
やはり海外に目を向けてる方ですので、はいはい、かなり支持者も多いですね。
ねえ、これもぜひ皆さん11月5日から、全国劇場にて公開になりますのでね、
はい、
ぜひ、足を運んでみてください。そして、もう一本、恋する寄生虫、
はい、
これは11月12日から全国ロードショーということで、
はい、
こちらはどういった 作品ですかね。
これも、原作があるんですけども、はい、あの監督が柿本健作さん、
はい、
今あの例えば NHK の大河ドラマなんかのですね、はい、タイトルバックで、はい、あの活躍されてるんですけども、あ、まあ、本当に CG、はい、あと VFX を駆使した映像作りで見事な方なんですね。
なるほど、
はい、でこの作品も撮影チームはほとんどフランス人の方が、はい、カメラを回したりとか照明を操ったりとかしてですね、はい、で私も見ましたけど、はい、本当にそのその CG とかですね、はい、VFX のシーンがあるんですけど、はい、ほとんどわからないんですよ。
あ、もう実際の感じになってるんです
ね。はい、実際の感じになってまして、でちょっとまあ話的に近未来的な話の内容ではあるんですが、
はい、
あの非常に、まあ、今日 の、 そのコロナ禍ですかね、
はい、
この数年ありますけども、はい、そういった状況に近しいストーリーですね、
はい、あ、なるほどですね。これが11月12日先ほども言いましたけど全国ロードショーということでね、
はい、
こちらの方皆さんぜひその VFX のあたりを皆さんご堪能いただければと思いますよ。はい、はい、まあなかなかあれですね、もうお忙しいというか映画続いておりますけども。
そうですね、もう、ね、やはり、小さい時から、はい、映画と音楽が、
ね、
まあ、自分にとっては先生っていうか、
はい、
学校でしたの で、
そ、 うですよ、ね、
それを今自分が職業としてね、はい、やれてることは本当に幸せだと思います。
ですね、もうあの若い頃からあの映画同好会とかされてたんですもんね。
そうなんですよ、あの、まあ、高校に入った時にバンドを組んだんですけど、
はい、
最初の夢は、
はい、
将来の夢は、はい、映画評論家だったんですね。
なんかそうおっしゃってましたね。淀川長春さんに。
そうなんですよ、淀川長春さんが大好きで、
はい、
で中学に入りまして、
はい、
勝手に友達 3,4 人で映画研究同好会を作りまして、
はい、
まあ映画を見て、
はい、
でノートに感想ですとか、
はい、
あとイラストですとか、
はい、
点数までつけて、
はい、
あとまあポスター集めたりとか、そういう活動してましたね。
なるほどね。じゃあもうその映画評論家というか、まあ評論家ではないですけど、
はい、
映画の業界にもう今活躍されて、はい、まあ音楽もロックやりたいってことでロックの方も行かれて、
はい、
もうなんかもう自分の思ってた通りに現在に立ってる感じですかね。
そうですね、だそれは本当に幸せですね。
ねえ、そうですよね、はい、まあ本当に素敵なんですけども、まああの、もともと僕あの一番最初りょうさんのあの、はい、お姿というか、お芝居を見たのは、さらば相棒という、
あ、はい、
宇崎竜斗監督の、
はい、
はい、あの、拉致役、
はい、はい、
はい。あれはもう、すごい痺れちゃって、
はい、
かっこいいんですよね、あの、最初の歌のところから。
それで、はい、でも実はね、はい、一番最初に映画に参加したのは、その前に、
あ、そうなんですか。
一本あるんですね。
あ、
暴力戦士っていうタイトルの映画で、はい、アメリカのウォリアーズっていう映画がありましたが、はいはい、それのまあ日本版みたいな作品にバンドとして出ないかっていうお話があったんですね。
そうなんですか、
はい、で数曲演奏シーンがあるからということだったんですけども、
はい、
いきなりその主演の方と、
はい、
絡むようになりまして、
はい、
数シーン、
なるほど、
はい、あのやりましたね、
はい、でもさらば相棒の最後のね、あの東京駅のシーンとか、
はい、
もう未だに目に焼き付いてるというか、あのとても悲しいシーンなんですけど、まあその後にまあ松田優作さんと
お会
いしてということですね。
はい、まあ本当に私のそのなんていうんですかね、恩人といいますか、はい、生きていく中でお二人、
はい、
あの忘れられない方がいらっしゃるんですけども、はい、お人方は、九州のラジオ局のディレクターの方だったんですね、
はい、
でその方がもうほとんど、九州出身、特に博多出身のミュージシャンを東京に送り出したといっても過言じゃないぐらい、あの博多の音楽シーンに多大な功績を残されたディレクターの方がいらっしゃったんですよ、
はい、
その方が私のアマチュア時代から、
はい、
まあ、サポートしてくださいまして、
なるほど、
はい、でその方からまあ、アマチュアバンドをやってアルバイトをして、
はい、
なかなかプロになるチャンスがなかった時に、
はい、
そのディレクターの方が電話をくださいまして、
はい、
東京で これから ARB というバンドがあるけども、
はい、
君オーディション受けなさいっていう、この電話が本当に人生の分かれ道だったんですよ、
はい、
でデビューおかげさまでできましてね、
はい、
でその後自分がもう27ぐらいになってたと思いますが、松田優作さんと出会いまして、
はいはい、
でまあ、正直言いまして、まあ、自分としてはやるだけのことはやったと、
はい、
でもう田舎の九州に帰ろうかなという時まで落ち込んでたんですね。
そうだったんですか、
はい、
で
その時にお会いしたのが優作さんだったんですね、
はい、
で、まあ本当に、なんていうかこう心よく、
はい、
相談に乗ってくださいまして、
はい、
で全部今までの経緯を話したんですね、
はい、
そしたら、まあ、いつか映画をやってみろって言われたんですよ。
あ、その時にも、
はい
はい、
で自分としてはそのバンドの宣伝のためっていうふうにもう
最初は
思ったんですね、はい、でそれも言いました。もう本人に殴られる覚悟で
もうはっきり言っちゃったんです、は
い、で一瞬空気がしらっとなったんですけども、はい、まあいいよそれでやってみろってことでやったのは優作さん監督主演のアホーマンスという作品だったんですね。
はい、いやもうアホーマンスももうこの度リオさんご出演いただくということでまた DVD 引っ張り出して見返しました。
ああ、そうですか。
あの山崎道夫役、
はい、
もう最後また切ない感じ
そうですね。
ただ優作さんのね、まあ、あまり言っちゃうとネタバレになるんであれなんですけども、
はい、
最後はね死んでなかったという、
はいはい、
まあ、ちょっとハッピーな感じになる
映画で、はい、ですので、そのアホーマンスの現場で、
はいは
い、いわゆるその俳優の基礎というのを本当に、まあ、厳しかったですけども。
あ、そうですか。
いくつか教えてくださったんですね、
はい
はい、それはもう未だに自分の中の、
はい
はい、ベースになってます。
優作さんのマイナス論的な。
そうです。
あ、なるほど、
はい、まあ、本当に、うん、普段は本当に優しい方なんですよ。
はい、
例えば仕事が終わって飲みに行こうと、
はい、
で飲む席では本当に優しいあったかい方なんですね、
はい、
ただもう映画の現場になると本当に
厳しい、
はい、厳しい、怖いっていうんですかね、
まあ、妥協は許さない的な感じですね。
そ
うです。
まあ、それがまあ本当に優作さんがそれだけ映画を愛してらしたっていう、
は
い、意味だと思うんですけど、はい、
でまあ、もう残念ながら優作さんは亡くなりになっちゃって、
はい、
もう大ショック、まあ、僕も、まあ、お会いしたことはないですけども、はい、もうショックがすごかったんですけども、はい、もう亮さん大変だったんじゃないですか。
そうですね。もう本当にそのアホーマンス以降は作品的にはご一緒したのはもうあれきりなんですけども、はい、まあ、よくプライベートで、はい、飲みに誘ってもらいましたし、はい、でいろんな話をしてくださったんですね、
はい、
ですからもう自分にとってはもう、まあ、映画の、はい、いわゆる俳優としての師匠でもありますし、
そうですね、
まあ、個人的にはもう本当のお兄さんのような方でしたので、
はい、
本当にその亡くなられた時はもうショックで、はい、
そうですね。まあ、でもそういう、まあ、優作さんとの出会いがあって、まあ、俳優の道を進むという形で、
はい、そうですね、
で行かれて、もうその後、まあ、僕からこう見させていただけると割と結構もう役者役者みたいなイメージがあるんですけども、そうでもなかったんですかね。
そうですね、やっぱりその自分が巡り会いたい作品っていうのは、これはなかなかやっぱりね、
あ、そういうことですね。
でも道は遠いんですけども、
はい、
でもやはり今回のようにまたサブ監督ですとか、
はいはい、
あと柿本監督と出会えますし、はい、また若い方なんですよね、はい、で若い監督から実はその昔からファンでしたという方が結構いらっしゃるので、はい、それはまた音楽のファンの方と違う意味で、はい、
なるほど、
はい、嬉しいですね。
あ、
はい、
そうですね。もう本当ね、たけしさんのブラザーにも石原役で出られて、
はい、
もうあれもまた僕もそれも見返しちゃったんですけど、
たけしさん、北野監督作品はその前にキッズリターンというのが
キッズリターンで出られてますね、
ありましたね、
はい、
で、石井裕也監督ご存じでしょうかね、はいはい、石井さんと初めてやったのが腹がこれなんでという作品だったんですけども、はいはい、初めてお会いして、
はい、
まあ、いろいろ衣装だとか、はい、メイクアップのことを話し合うんですけど、
はい、
初めてお会いした時に、
はい、
開口一番言われたのが、
はい、
キッズリターンを見たのは私中学1年の時でしたって言うんですよ石井監督が、
はい、
でその時石橋さんは本物だと思います
あれ、あの、ヤクザの、はい、組長的な役でしたね。
そうでしたね。はい。
はい。本物、本物だと思う。
ですから、それはもう、そういうふうに思っていただけると、自分が思う俳優っていうのは、
そうですね、
その、いわゆる、化けていく仕事なんだっていうことがね、ある人には伝わってるんだなっていうことは、
なるほど、
思いましたけど。
いや、本当にもう大活躍されてるりょうさんですけども、まあ、あの、ちょっと僕、一個だけ、これは絶対聞こうと思ったことがあって、
はい。
もうこんだけちょっと役者、まあ音楽もそうですけども、はい、役者の方の道もずっと映画もたくさん出られて、ドラマも出られてますけども、
はい、
ご自身で映画を撮るという。
あ、それは、はい、あの、いくつか思って、
ああ、そうですか、やっぱり。
はい、ことがありますね、はい。それは自分が書いた、
はい、
楽曲がありまして、
はい、
まあ、歌詞も自分で書いてますので、はい、その歌詞を、
はい、
まあ、例えば何作か集めて、
はい、
で、それをベースに、本を書いたことがあるんですよ。
なるほど。
で、ある監督にですね、はい、お願いして、
はいは
い、まあ、いわゆる、あの映画のシナリオにしてくださいということで、はい、一つもあるのが、
あ、そうなんですか、
準備してるのがあるんですね。
あ、
はい、
はい。
でも、なかなかやっぱその、実現はまだね、遠いんですけども、
はい、
でも、いつかやってみたいなっていう思いはあります。
あ、やっぱりそうですね。はい、僕、きっとそうなんじゃないかなと思う。はい、あの、役者ずっとやられてて、
はい、
そうなるとこう、今度は自分でも、
はい、
あの、役者を動かして作品的なものを、映像作品的なものを、やっぱりやられたいのかなっていうイメージがあったんですかね。
そうです
ね。
まあ、だから自分が思う、やっぱり映画ってあると思うんですね。
はい、
例えば、あの、ラジオを聴きの皆さんもそうだと思うんですけども、
はい、
自分が好きな音楽、
はい、
まあ、音楽観ってありますよね、はい、で人生観、
はい、
あと映画観っていうのもあると思うんですよ、
はい、
自分が思う映画っていうのはこれなんだっていう、はい、でそういうのはこう自分の中でもありますので、
はい、
そういったものがなんとかね俳優じゃなくて、
はい、
もっとこうトータル的なことで、
はい、
作り上げられないかなっていう夢はあります。
やっぱりそうだったんですね、はい。いや、もう楽しみですね。ぜひ、ちょい役でいいんで、僕にも声をかけていただければ。役者もちょっとかじってますんで。
そうですか。
ぜひお願いいたします。はい、まあ、僕のことはいいんですけど。それで、まあ、りょうさんなんですけども、実は、まあ、今回映画のお話でしたけども、ミュージシャン石橋りょうという形で、
はい、
またこの実はライブがあります。
はい。
中洲ジャズ2021日、
はい、
ファン・フォー・ファンというライブが、11月26日から28日に、これ、JR 九州ホールとキャナルシティにて開催ということで。
はい。
これ前回ちらっと言いましたジャズな、ジャジーなバンド
で
やられるというライブですね。
日本のジャズ面ですね。はい、サックス、梅津和徳さん、はい、ドラムス、江藤義人さん、
はい、
ベース、バカボン鈴木さん、
はい、
ピアノ、林正樹さん、
はい、
素晴らしいメンバーと一緒に今やれてます。
なるほど。
で、以前、この中洲ジャズは、
はい、
数年前ですけども、
はい、
中洲にですね、はい、いろんな会場がありまして、
はい、
で、まあ、公演を使ったステージもありまして、
はい、
そこでやったことがあるんですけども、
はい、
まあ、このコロナ禍ですので、
はい、
今回はそのホールでお客さん、はい、まあ、やっぱり、半数でしょうかね、はい、50% だと思います、
はい、
まあ、いろいろ条件下でやるんですが、
はい、
また配信の方もありますのでね、
はい、
はい、
わかりました。これオンライン生配信、これ無料なんですね。
はい。は
い、いや、これはぜひ皆さんね、無料ですから、無料ですからって言い方ちょっとあれですけどもね、おこがましいんですけども、ぜひね、皆さんもご覧ください。まあ、詳しくはね、りょうさんのオフィシャルホームページの方でね、記載されていると思いますので、確認を取っていただければと思います。もう一度言います。中洲ジャズ2021日ファン・フォー・ファンというライブでございます。2021ですね。はい。11月26日から28日ということで、開催されます。ぜひ皆さんもね、こちらの方、ご覧になってみてみてはいかがでしょうか。というわけで、りょうさんまた。
はい。
寂しいんですけども、
はい、
もっともっとずっとお話しさせていただきたいんですけど、
はい、
お別れのお時間になってしまう。
今度は300回に呼んでください。
わかりました。遠いです、
ね。そうですか。
いや、遠くないですか。わかりました。また、ぜひお呼びさせていただければと思っております。はい、
ありがとうございます。
で、また今回もですね、りょうさんの曲でお別れさせていただければと思います。
はい、
曲の紹介の方お願いいたします。
はい、ではこれはジャジーソウルで出したアルバム、これはレコードなんですけど、
はい、
生きるというタイトルから、
はい、
名もなき DJ ブルース。
ありがとうございます。はい、2回にわたり本当にありがとうございました。200回のおめでとうコメントまでいただきまして感謝感激でございます。ゲストは石橋りょうさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
お疲れ様です。
お疲れお疲れ。
お疲れ様でございます。
お疲れお疲れとか言って
勝手に、喫煙所。
いいね。
ね。
まあ、前回から始まりましたけど。
そうですね。取り留めもない。
いいんじゃない？なかなか。
まあ、そうとはいえですね。うん、やはり、今日は、うん、200回ということで、うん、僕から、プレゼントがございます。
何ですか？
はい。
マジで？
マジでありますよ。ここに隠してありました。
何ですか？
いや、おめでとうございます。
あれ？何これ？
これはですね、
うん、
これ
三四
好きなんですけど。
マジか。ありがとうございます。
俺の声入ってるか。
入ってんじゃない？聞こえてたよちょっと。
はい、ということでちょっとまあ今日で200回、
うん、
2013年ですよね。
そう。
の8月。そう。13かな？10日？8日？
なんかそんな辺。
その辺ですよね。だから丸8年。
そうね。
200回。
ありがとうございます。もうねこんな気使わなくていいのに。
いやいや、これね後で写真まあ載せて、
うん、
SNS 載せますけど。
あ、そうね。
結構ね背があるんで。
そうだよ。
これどこに俺最初隠そうかなと思って。
なるほどね。
いろいろやったんですけど、うん、向かいのねゲストさんが座る椅子の後ろにちょっとどう収まるんですよ。
ああ、なるほどね。そうだね。
うん、で、どうせそう、後ろとか見ねえだろうなって思ってたから。
見てね、見てね。全然気がつかなかった。すげえな。これなんていう、
あれなの？これね、ポトスって言うんですよ。
へ
え。うん。真ん中にまあ、こう、自分の、なんだろう、支柱っていうかがないんで、まあ、木を立てて。
遮みたいなね。
そうですね。そこにこう、わらわらってね。
これ伸びていくわけだ。
そう、これちょっと、ね、1週間前ぐらいに、近く、スタジオの近くに花屋さんがあって、うん、僕そこ結構使うというか、うんうんうん、見たりするんですよ、
うん。
したら、その表にこれがあって、あ、これいいなと思って、で、
なるほど。
まあ、すぐ買うとちょっとあれなんで予約して、
はい、
それで今日取りに行って。
すげえな。
全部書いてもらって。
ありがとうございます。
これでもあれですよ、枯れたらなんかありますからね。
なんだそれ。
絶対枯らさないでくださいよ。お家あります？こういうの。
ない。
あ、ないんすか。
ないない。
植物はね、ふみさんね、うん、悪い気とかも吸い取ってくれるし、
うんうん、
いいですよ。生きてますから。
なるほど。
うん、だからやっぱりこれ番組200回を機にね、
うん、
ますます、
うん、
ポトスあれということで。
なるほど。
なるほどじゃないよ。
よくわかんないけど。
いや、適当に
言ったけど。いやいやいやいや、いや、花っていうかこのね、
はい、
植物に見とれてたよ。
それいいですか。ちょっと適当に返すのやめてもらっていいですか。
ごめん。
僕今ちょっとすごい恥ずかしいんで。ポトスあれというのがすごい恥ずかしかったんで。
めっちゃそれなんかあれだよ。
ということで、まあ末永く可愛がっていただければと。
ありがとうございます。
と、はい、いうことで、じゃあポトスにふさわしい曲をいただ
きます。ポトスに。
まあでも200回に。
あ、まあね。うん、本当に奇跡のような形で石橋亮さんに来ていただきました。はい、2回もね。
はい。
なんでね、また、これは ARB の曲で、締めたいなと思います、
はい。
もちろん ARB と言いますと、
はい、
この曲でございます。一生聴いていきます。魂焦がして。はい、勝手に聞きやがれ200回記念、終わりました。皆様のおかげで200回を迎えることができ、そしてスペシャルゲストとして石橋亮さんに来ていただきました。自分としてもですね、感無量でございますが、まあ僕的には通過点に過ぎません。ぜひね、300回400回と生きてる限り放送を続けていければなと思っておりますんでね、皆さんも、ぜひ応援よろしくお願いいたします。 次回の放送はもう11月でございます。11月2日火曜日20時からでございます。ぜひですね、また、201回目、とりあえず1回節目になりましたので、気分も新たに頑張ってやっていきたいと思います。そんじゃ高橋文の勝手に聞きやがれ、お相手は高橋文でした。グースカピ
ー。この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。